皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
小走りに妻の出て行く当時かな。小走りに妻の出て行く当時かな。日野僧正。
今日は当時、そろそろお正月の準備も始まりますね。
そうですね。
さて、毎月日本の偉人をお届けしていますが、今月はどなたでしょうか。
これまで九州出身者を取り上げてきましたが、今年の最後は生まれは京都ですが福岡の太宰府で人生の終わりを迎えた人。
太宰府といえばあの人、菅原道真ですね。
大正解、はい、菅原道真は845年京都で生まれました。菅原氏は古くからの名門で代々学者として活躍しました。
では道真も小さい頃から猛勉強したんでしょうね。
そうなんです。230年間に合格者65人という最難関の試験に合格したんです。
4年に1人のエリートですよね、うん、ということは大活躍でしょうね。
そうなんです。まず文書を司る最高職である文書博士を務めることになりました。はじめは太政大臣、左大臣、右大臣から依頼を受けて代わって文章を書く仕事をしていました。
あ、そうなんですか。あの、今の日本でも答弁の時ずっと下を向いて紙を読んでいるのは、これ1000年以上も前から続いていたんですね。
そういうことになりますね、はい、その後41歳の時、讃岐の神、今で言えば香川県知事に任命されて、初めて都を離れて4年間の任期を送ることになりました。
地方勤務ですね。
はい、そうです。そんな時、時の天皇が亡くなり、当時の有力者であった藤原の元常による推挙によって宇田天皇が即位されました。宇田天皇は元常に恩義を感じ、すべての政務を元常に任せることにしました。
すべての政務を一人に任せるって、これ権力の集中じゃないですか。
そして宇田天皇は数多くの役人を元常が統括して、大きなことから小さなことまで全てのことを太政大臣である元常に申し伝えよという御言りを出されまして。
これダメでしょう。何か起こりますよね。
起こりそう、
はい、
元常は三度辞退の意を表すという中国の故事にのっとって一旦断りました。その翌日、天皇はもう一度部下に依頼の手紙を書かせましたが、その中に赤穂の任を持ってという言葉がありました。するとその部下とライバル関係にあった藤原の助代が赤穂の任を問題視しました。
出ました。
助代の意見はこうでした。赤穂というのは中国の殷王朝時代の宰相を表すが、これは位だけであって職務や実権は伴わないのだ。意見はかみ合わず、元常は一切政治を顧みることなく政務は中退しました。
それはダメですよねでどうなったんですか。
さらに元常はこの部下の処罰を求めました、ことが文章のことなので、道真はいたたまれず急いで京に上り、公平なる意見書を書きました。この赤穂の紛議がきっかけとなって、道真は宇田天皇の御信任が厚くなり、讃岐の神の任期を終えた後、九郎殿等となって、さらに右大臣に任じられました、
うん、万々歳というところで音楽をお届けします。さだまさしで飛び梅。
49歳の時、第18回遣唐使の大使に任ぜられましたが、道真の建議によって遣唐使派遣の 停止が決まりました。
遣唐使は菅原道真の意見で停止になったんですね。
そうみたい。そして56歳の時、道真は突然太宰権の措置、つまり太宰府の副司令官に左遷されました。
栄光の道から突然の左遷、どうしてですか？
格の低い家の出身でありながら抜擢されて昇進した恩を忘れて横暴に振る舞い、宇田天皇に媚びへつらっていると言われました。
政権内の勢力争いはいつの世にもあるんですね。
太宰府に向けて道真が自宅を出るときに読んだ有名な歌、こち深場匂い起こせよ梅の花、主なしとて春な忘れそ。道真は自らの悲運を嘆いても人を恨むことはありませんでした。当時他国で死んだ者は遺骨をふるさとに返すのが通例でしたが、903年病に倒れた時、通例に従わず道真の遺言通りに太宰府の地に葬られました。
太宰府が好きだったんですね。道真のそういう素晴らしいところが多くの人に愛されて、ついには神として祀られているんですね。
そうでしょうね。
ではここでスバルインフォメーションです。12月25日水曜日に冬のスクーリングがスタートします。もう申し込みはお済みですか？冬のスクーリングから入学すると入学金が1万5000円割引かれて7000円です。まだ間に合います。お近くのスバルの教室にお急ぎください。さて、受験生の悩みやご家族の教育相談は番組宛にお寄せください。美智子先生がお答えします。またこの番組はパソコンやスマホでラジオが聴けるアプリラジコでもお聞きになれます。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。